皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月8日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は新しいものは結びから生まれるという話ですね。日本の哲学というのは非常に興味深いといつも思うんですけども、この世は要するに何もないとこから生まれて、エネルギーの塊みたいなとこから生まれたってことを説くわけですね。ですから一元論なんですね。はい、この世は全て一元からこう生まれてるわけであります。全てのものが一つから生まれてるわけですね。でこれがですね、こう運動をするようになりますとですね、発展運動をするようになった時に二元に分かれていくわけです。例えば夜と昼とか天と地とかね、前と後ろとか、こう二元に分かれるっていうのは一つの、まあ、全く一つであった、その原点と申しますか、最初のものがですね、発展生成していく過程で、生成回復発展していく過程で運動を していくという過程で便宜的に2つに分かれるだけのことなんですね。昼でも夜でも、世の中には変わりはないし、前でも後ろでも世の中に変わりはないと。要するにそれはその初め全部一つだった物体じゃないな、一つだった世界をですね、発展させ前に進める運動をするために便宜的に分けてるもんだということですね。したがってその日本の世界では二元論というのは最初からじゃないんですね。全て二元に分かれてるもん全部一つに統合できるようになってるわけでありますね。で、一つのものが二つに分かれるっていうのは、まあこれは自然に分かれていくんですね。表があれば裏があると。で、冷たいがあれば明るいがあるという形で、まあ、これはなんか両極に分解するような形でね分かれていくんですが、興味深いのは2つが1つになる時ですね。2つが1つになるっていうのは、例えばその男と女がそうなんですけども、男と女に一旦別れたと。でそうするとですね、そこから実は全く新しいものが今度生まれていくんですね。結びってよく言うんですけども、日本のまあ古典的な考え方では結びってのはすごく大事で、紐を結ぶの結ぶっていう字書きますし、あとは産婦人科の三の字を書いてですね、結って呼んだりするんですね。あれね、高み結びの神とか神結びの神なんて言いますけど、こう結っていうのはまあなんか生まれるって意味ですよね。蒸し焼きの蒸しみたいな雰囲気もしますし、要するに生まれるっていう字が結すという字なんですね。だからこう新しいものはですね、この結びから生まれるってことなんですね。はい、結びっていうのは全然違うものが2つ合わさることなんですよね。だから二元論で言って全然違うんだと、全然違うものが合わさるから新しいものが生まれるっても、これも非常に興味深い話なんですよね。だからこの二元に分かれるっていうのはね、便宜的なものなんですよ。要するに世の中を生成回復発展させ運動させるためにあえて前と後ろを分けるとかね、いいと悪いを分けるとかっていうことで、要するに世の中を運動させるときにね、まあそれは2つに分けて、でこっちじゃないあっちだよというふうにするために、まあ分けるんですけども、この分かれたものから今度は新しいものが生まれていくっていうのが、このまさに生むっていうことなんですね。分かれてそのままですね、全部そのバラバラになっちゃうというんじゃないんですよ。この分かれたものから新しいものが結びによって生まれてくるんですね。結びというのはまさに男女の結婚もそうですしね、それからなんかやっぱり新しいものをこう生み出すっていうのもそうですね。物質界におきましても、精神界におきましてもですね、それは異なるものがまあ一つに一体になっていくと、全然違うものが一つにまあ、融合するって言うんでしょうか。全然違うものが一つに融合することによって、それが結びですよね。新しい世界が生まれていくと。これは実にすごいことって言いますか、大変なヒントをですね、まあ、我々に与えてくれてんじゃないかなと思うんですね。例えばですね、世の中、まあ、例えば日本なんかも まあ昔から農業というのが大事にされているわけですね。日本に農業が入ってきたのは、まあ、5000年ぐらい前とも言われます。最初はその米作りではなくてね、栗作ってたという説もありますけども、まあ、とにかくまあ5000年ぐらい前に始まったとしましょうか。農業というのはだから一番古い産業ですよね。その前はただ単に取って食べるだけですから、まあ、産業として自分たちがやったとしては、自分たちのね自力でやったったら農業が一番古いかもしれませんね。でこれはだから言ってみればアナログの王様ですよね。まさに農業ってのはアナログの王様で、まあ、神と人と自然が一体になる世界になりますけども、そのある意味で対極にあるものがデジタルかもしれませんよね。スマホでなんかいろんな記録を取るとかですね、スマホでデータ化してそれなんか管理するとかね、スマホで物を売ってそのお金をですね仮想通貨でもらうっていうのは、実はこのデジタルの世界の、まあ、今で言えば基本ですけども、これっておそらく、デジタルの中でもまあ何て言いますかね、現代においての一つの最先端で、だからまあ何て言いますかな、アナログの世界とは正反対と言ってもいいんじゃないでしょうか。一番なんかその古くて伝統的なアナログのまあ王者がですね、農業だとするとですね、まあスマホで、いろんな工程だとかね、それこそ農場の管理をしたり、スマホで情報発信して、スマホでなんか物を売って、スマホでお金回収して、スマホで生活するなんていうのは、まあそれ最先端ですよね。でもこの2つがですね、実に相性がいいんですよ。農業とか第一次産業ってすごくそのデジタルと相性がいいんですね。だからその農家やってる方とか農家に興味持つ方っていうのは、農業全般ですねに興味持つ方はすごくネットを駆使されますよね。ネットを本当に駆使する方が多いですよね。継続的にですねいろんな情報発信をして、でネットで実際に仕事してる方もすごく多いですね。ですからアナログの王者と申しますか、一番古いアナログの産業と一番新しいデジタル産業はすっとくっつくんですよ。これ面白いと思うんですね。で漁業なんかもそうで、まあ、昔からね取って売るだけという、取ってそれを漁協に持っていくだけというのが中心だったんですけども、もうそれだけではなかなかやってきませんから、養殖のこともそうだし、あと育てる漁業とかいろいろありますよね。そうするともうそういうのも固定したお客さんを持ってないとなかなか難しいですよね。結局その農業でもそれから何でも産業でもですね、その在庫を積んでから売り先決めるっていうのは非常にリスクが大きいわけですよね。やっぱりなんかそのまあ注文を受けてから作るっていうのが一番いい方法なんですね。それ作る方にとってもありがたいし、結果的には消費者にとってもいいんですね。そういうなんかまあ一次産業のこの流通部分についてはネットは極めてパワフルですよね。だからそこをしっかり結びによって新しい農業が生まれてきますよね。でものづくりなんかもそうですね。例えば伝統工芸ってのはまあ一番古い、アナログの仕事かもしれません。これももうネットの世界ですよね。ネットの世界でそれこそ外国にもですねこう売れる時代でありますし、盆栽だってですねあれなんか結構外国人が買ってきますよね。まあそんなのもこう売れますね。それから医療なんかもですね、まあ、今ちょっとコロナで止まっておりますけども、ヘルスツーリズムって言うんでしょうか、医療ツーリズムって言うんでしょうか、医療のサービスを受けに外国に行くっていうのもよくあることなんですね。まあもちろん日本なんかも来ますけども、ああいうのも大体ネットで皆さん情報を見てこう契約していきますよね。だからサービス業もですね、まあ、ネットでどんどん動いてますね。医療だとか介護だとかいうのは極めて、まあ装置はデジタルの装置使いますけども、人を生身の人間見るわけですから、その意味ではものすごくアナログですよね。まあ、デジタルがよく合うんですね。こういうの全部結びっていうもんですよね、これね。だからこう全然違うものと組み合わせることによって新しい世界が生まれていくっていうのは、まあその日本ではものすごく当たり前の哲学として昔から言われてるんですね。だからこれだけその世の中細分化してね、バラバラになっていっちゃったら、それはそのなんですよね、バラバラになるばかりで新しいものが生まれないんじゃないか、全部壊れていくんじゃないか、全部砂になっていくんじゃないかという、 心配がね一方であるかもしれませんけども、日本の古典的な考え方で言えばそんなことはないわけで、別れていくと同時に結びっていうものがありますから、全然違うもの同士がですね一緒になって何か一つの偉大なものを作るっていうことがむしろ当たり前で、だから今みたいな時はですねそういう結びがとすごく大事ですね。なんかすごく田舎の方のですね古民家に若者が入ってきて、なんか新しいものが生まれたっていうのも、新しいコミュニティとか新しいビジネスが生まれたっていうのもそれ結びですよね。それから新規収納なんか もちろんねそういうことでありますし、それから何て言いますかね、観光なんかもですね言ってみれば定住への入り口ですから、うん、観光っていうのは実は定住人口を増やす入り口なんですよね。だからふとどこかに観光に行った時にその地元の人と出会ったとか、一緒に行ったお客さん同士が出会って、そこからなんか新しい、まあ、人生が始まったとか、新しい仕事が始まったとか、新しい生活が始まったっていうのは珍しくないし、むしろそういうのがたくさんありますよね。だからああいうのも結びですね。だから私は前からよくですね、たまり場を大事にしてくださいと。何がなくてもまずたまり場から始まるし、たまり場がないとですね何も始まりませんというのはことをずっと申し上げておりますが、まあ、それは実感としてそれもよくわかるんですが、まあこの結びということで言いましたら、結びができる場ですよね。結ばっていうの、それこそね、蒸し器で何か蒸すみたいな話ですよね。それがそのたまり場みたいなところだと言っても、これは間違いではないでしょうね。だからたまり場みたいなところで結びをすると、蒸していくと、で何か生まれてくると、それが新しいものとして進んでいくということなんで、やっぱり何か新しいものを生もうと思ったら、たまり場みたいなものを作って、で蒸していかなきゃダメですね。で結びというのは、まあ、例えば紐を結ぶっていう言葉で見れば分かるように、あれほどくこともできるんですね。変な話だけど、その折るとか言うとですね、織物の折るとか言うと、もうこれはね断ち切るしかないんだけども、まああれは蒸すことができるわけですね。これはなかなかすごいですよね。ほどくことができるわけですね。これはなかなかすごいことで、まあ、やっぱりなんていうかな、いろんな人たちがねこういろいろ動いてきてますけども、まあなかなか最初うまくいかないとよくあるんですね。最初はなかなかうまくいかない、そうしたら一旦関係ほどいてですね次のことをやるといいんですよね。だから一つやってダメならそれで終わりじゃなくて、結びだからあれほどくことできるんですね、あれね。ええ、ほどいてですね次やると。だから字は非常に興味深くて、生まれるっていう字と同時に紐を結ぶっていう結びっていう字も使うわけですから、結びという字を使えばあれほどくことができるんですね、はい、だからこう、まあ、うまくいくまでにいろいろやってみたらよろしいんですね。でやっぱりなんかこの今の時代は、まあ、その中央政府とかね、まあ、そういうものが全然ダメなんで、こう待ってても誰もなんか構ってくれないんですよね。例えばどっかの町に引っ越しをしたと、まあ、市でも町でもね行くとですね、まあ、例えば住民票を持っていくとですね、はい、じゃあゴミの収集はこうです、学校はこうですって、こういろいろこう説明を受けるために、役場の中何か所か回りますよね。要するにみんな待ってんですよ。住民はお客さんなんですよ。住民はお客さんで、お客さんに対していろんなサービス提供しようと待ち構えてるんですね、行政ってのはですね。でその行政はやっぱりそのお客さんである住民に何かいろいろものを提供して、まあ、これがいいことだと思って仕事してるわけでありますけども、そういうなんかお客さんとしての住民っていうのはですね、だんだん私は、これからウェイトが下がっていくと思うんですね。で行政金がなくなれば人が、行政の金がなくなれば人も置けないし、サービスのクオリティは下がっていきますよね。だからやっぱり政府にはですね、なかなかまともな人近づきませんから、いいものは政府にはないですよね。時代遅れのものしかない、ガラクタが集まってるわけですよね、政府ってね。だからそうするとやっぱりお客さんでじっと黙ってれば誰か何とかしてくるんだろうと思ってても、いや検討はしてくれるんだよね。検討はしてくれるんですよ、すぐに。しかし何も起きない。でそれでいいって言ってんだから、国民もね支持率が高いわけでしょ。検討するだけで何もしなくてよろしいって国民が言ってるんですから、そんなもんなんですよ。要するに所詮ですね、政府なんかが本気で何かやるとろくなことないってみんなよく分かってるわけですよ。小泉の安倍田の経験があるでしょ。 だから政治家が生地ですね、これが素晴らしいなって動き出すのはかえって危ないってことですね。みんなよく知ってんですよ。だから何もしないのが一番ありがたいわけね。もう国民の意識ははっきり分かりますよね。そうするとやっぱりだから何もしないから自分たちでやればいいんですよ。その代わり邪魔するなってことだな。余計な邪魔一切すべからずと。あれ邪魔しだしたらあっという間に人気落ちると思いますよ。なんか国民に過度に干渉すると。だから日銀の黒田みたいにですね、いやなんか家計は物価上昇を許容始めたみたいな、あんなこと言ったらですね、おい誰だと日銀の総裁指名したのと。黒田を持ってきたのは安倍だろうと。安倍なんかとっくに去ってんだろうと。いないだろうと。岸田早く追い出せという話になりますよね。来年まで待てないと。今すぐね、黒田は辞表を書かせろという話になりますよ。要するに、何もしなければ OK って言ってるわけで、余計なことをしだしたらですね、とんでもない話になるわけですね。まあそんなことでありますから、もうやっぱりですね、もうみんな自分から結びを求めていかないとね。だからやっぱりね、結びというのはね、違うもの同士が結ばれることがポイントなんですよ。アナログだったらデジタルと結ぶといいわけですね。それから都会だったら地方と結ぶといいわけでありますよ。このあたりがね、やっぱりね、その思考のダイナミズムが必要なとこで、どうしてもほら人って同じもののところで固まりやすいじゃないですか。まあ同じような発想と同じような行動パターンというのはある種安心感がありますよね。で反対になんか全然違うもの、アナログとデジタルとか、それから都会と田舎っていうのはだいぶ違いますから、やっぱ最初は緊張感がありますよね。しかしそれでもやっぱりそこから新しいものが生まれるんですね。やっぱ結っていうのは、結びっていうのはある種緊張感の中から生まれていくことなんですね。だからその緊張最初あるかもしれないけども、新しい世界にこう飛躍するんだと、ジャンプするんだというなんか気構えはやっぱり私は必要だと思いますね。それがないとですね、なかなかやっぱりこの時代ですね、結びまでいかないと思うんですね。知っていってみてあってというのは前から言っておりますが、なんかね、世の中何かないかなということで、知っていってみてあってというのは結びの入り口ですよね。で会ってみて、さあなんか一緒にやろうとか、さあなんか参加してみようとか、もう一回来てみようと思うところから結びが本格化するわけですね。だからまあ結びとまでなかなか言えなくても、最初はだから知って行ってみて会ってまでやってみて、でそれから先今自分の気持ちがどうなったか見ても全然遅くないですよね。動いていくってことは大事ですね。ですからすごく大切なことは、今特にですね、こう異質なものを排除しよう、自分はみんなと違うんだと、違いを一生懸命強調するってことが流行っておりますが、その全然違うものが組み合わされると新しいものが生まれるんだって原理はですね、すごく重要なんで、むしろこれからそっちの方を大事にしたらいいと思うんですよね。全然違うものが、正反対のものが組み合わされると新しいものが生まれてくるというのがですね、この世の真理なんですね。男と女もそうですよね。だからそう考えた時ですね、やっぱりこの時代が極まっていろんなものがどんどん分裂していくんですけども、そこから新しいものが生まれてくるってのはこのことですね。だから別れて別れて、世の中が衰退して別れて別れて、どんどんバラバラになると、このそこから新しいものが生まれてくるんですよ。全然違うもの同士がね、一つになって結びが生まれてくるわけですから、そういう意味では非常に今面白いんですね。でやっぱりなんかこう、さっきの農業の例じゃありませんけども、やっぱり極端に違うものってのがやっぱり一番相性いいんだね。都会と田舎とかね、農業とデジタルとか。だから今の自分と極端に違うものっていうのをやっぱり探してみてもとてもいいと思いますよね。ブロックチェーンなんか見てても思うんですけども、ブロックチェーンが一番流行るのは、そのインフラが一番進んだ国ではなくて、むしろインフラが全然ない国なんですね。インフラの整備が遅い国は先進国の真似をしてインフラ全部作ると、あまりにも金がかかりすぎて、時間がかかりすぎて無理ですよね。だからこそブロックチェーンみたいな全く新しいものが入りやすいわけですよ。そうするとブロックチェーンみたいな最先端のインフラの技術っていうのは、むしろその技術的に、技術の普及が遅れた国にはぴったり合うんだね。そもそもそういうデジタル的なものが、そのデジタル的なものを含めてインフラが整ってない国ほどですね、ああいうブロックチェーンみたいなものを入れた時の便利さっていうのはよくわかるわけですよね。いやだから最先端の技術だってですね、どこに生かすか考えるとね、なんか前々から技術開発やってるところと先進国にと普通は思うんですけども、いや反対、 一番貧しい国のがよくあったりしますよね。健康とか保険もそうなんですね。まあ金がある人はあんまりそういうこと気にしないでも医者にかかってね、まあ、高額の治療でも受けられるんでしょうけども、お金が全然ない国ってありますよね。そうすると医者にかからない健康法って一番重要なんですね、あれね。そういうところの方がやっぱりよく広がりますね。まあ、したがってですね、新しいものが結びから生まれるというものすごい日本の真理が、まあ、原理と言いますか真理がね、あるわけであります。これを生かしていかない手はないんで、令和の時代はですね、そうやって新しいものをどんどん結びから生むことが大切だなと、そういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、新しいものは結びから生まれるということでお伝えいたしました。ではまた見に行かれましょう。ありがとうございました。